皆さんこんにちは、リング Q のポッドキャストへようこそ。日本語ホストの夏美です。このポッドキャストではさまざまなゲストをお呼びしていろいろなトピックについて話していくポッドキャストです。今リング Q 上では90 Days Challenge という90日間の言語学習のチャレンジもやっているので、このコンテンツを見たりとか、日本語の勉強とかさまざまな言語学習のコンテンツにもよかったら使ってみてください。はい、それでは、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、私が、ちっちゃい頃から、知っている友達でもあるんですけれども、今井虎之介くんに来てもらっています。トラー Hello
Hey 今井虎之介です。横浜出身で なっちゃんと同じ夏美と同じ場所にで生まれ育って生まれ育ったってちょっと違う、でも近い家お家が近かったので、それで高校卒業した後に海外中いろいろ回って歌ったり踊ったりを子供たちに教えて、去年日本帰ってきてからは写真とか動画でフリーで活動しています。まあ、そんな感じで、
はい、ありがとうございます。はい、今日はちょっといきなりのオファーだったんですけど出てきてくれてありがとうございます。でもなんかトラは、今いくつだっけ？今ね、
23歳です。
そう、本当めっちゃ若いけどなんかすごいパワフルにいろんなことやってるなっていうイメージで、すごい日本でもなんかそのなんだろう、やっぱ海外に出てきたからっていうのもあると思うけど、なんだろう、そのすごい自分でいろいろ開拓してやっていくっていう部分で、すごい面白いストーリーとかを持ってるんで、ちょっと今日ゲストで来てもらいました。なんで今日はよろしくお願いします。
はい、恥ずかしい
ね。あれだよね、今あれ日本いつ帰ってきたんだっけ？
ちょうど去年パンデミックが始まってなんか LAに一番最後にいたんですけど、緊急事態宣言、あっちの緊急事態宣言が出る2日前とかに出て、でこっち着いてその3日後ぐらいにその14日間の隔離が始まる、日本の14日間の隔離が始まるみたいな、ギリギリ全部すり抜けて帰ってこれたから、そのちょうどタイミング
ですね。じゃあもう日本に帰ってきて、1年半ぐらいだよね、今。
ちょうど1年半ぐらいだね。
トラはそう、写真もいろいろやってて、
はい、やっております
。いろんな自然に行ってる時にカメラ持ってくのすごいと思う。重くない？
でもさ、やっぱ自然の時ってさ、なんか撮りたいもの多くない？わかんないけど。
まあね。いやでも私はなんかもうその身軽に動くことに慣れちゃったからカメラ重すぎて。
そう、 iPhone ってでも便利だよね、だからね。
持たなくなっちゃったけど。そうそう、 iPhone で全体的にもう何でも綺麗に撮れちゃうから。
で今とか俺。
まあ。
よいしょ、こんなやばいフィルムのカメラなんだけど。
フィルムとデジタル両方使ってるの？
うん、これはフィルム。
でもフィルムも印刷するの結構時間かかるしさ、
はいし
大変だよね。でもなんかまあフィルムはフィルムですごい味が出て面白いと思うけど。
フィルム大好き、なんかフィルムの方がいいなって最近思ってる。
本当フィルムだったらあれダークルームとかでさ、私あれ大学の時に、一応副専攻でカメラやってて、
そうですね、
写真やってて、そうそう、それであの暗室とかやってたんだけど、ダークルームでちゃんとあの本当に真っ暗な部屋で、であのフィルムのネガを印刷して化学薬品につけてそれで現像させたものを切って、でそれをなんか機械のなんか上みたいなのにつけて反射させて印刷するみたいな。
いいよね、そういう。
でもなんかあれもやっぱりすごいテクニックがいるなと思って、すごい面白かった。なんか例えばその光が当たるけど、その写真の中でここの一部分はちょっと薄い感じでこっちは濃い感じみたいにしたかったら、そこの部分だけ隠して光をあのどのぐらいの時間当てるかとかっていうのでやると、その現像出来上がった写真の見た目もすごく変わるから、っていうのをいろいろやってたけど、
はい、なんかなっちゃう、
デジタルになっちゃうとそういうの
なっちゃうもすごいよね。なんかさ、やってることの、 あの種類が多すぎるから なんか、なんでそんなの知ってんのみたいなことが多すぎる。
いやいやいやいや、多分ね、最近思ったけど科学的なことはすごく好きなんだなと思う。
ああ、なるほどね。
うん、だからその化学薬品とかなんかそういう何、その世の中にあるものはどういうマテリアルのどの原子記号でできてるみたいな。
うんうん、いやなんかもうそっちに行ったのが面白すぎる。
興味。そうね。でもなんかまあ。まあ、広く浅くって感じだから、あの掘るとこ掘らなきゃいけないけど。
なあ、いやでも掘ってんじゃん、ちゃんと自分でいろいろやってるし。
まあね、ねえー、でも、今日旅してる時石垣とかもしたの？
石垣行ったね、超良かったよ。
ああいいな、いいな。石垣1週間行って、ダイビングとかした？普通に。
いやなんか、
あ、そうなんしない。
そう、まず雨季に行って1週間、11月とかで、でもなんか絶対なんか天気悪いよって言われたけど前日晴れて、
うーん、
そうで、だから島めっちゃ巡ったよ。なんか黒島行ったり、
竹富行った、
竹富も行ったし、あと波照間も行った。
そうそうそう、あ、本当、
うん、すごい楽しかった。
いいね、いいね。海は11月だとちょっと冷たいぐらい、
ちょっと冷たいかな。そうそうそう、
うん、いやでも自然はいいよね。だから日本に帰ってくるとやっぱその自然がすごく素晴らしいっていうのはやっぱり私も感じるから、トラも聞くと感じてるんじゃないかなって話聞いてて思う。
そう、なんかすごい思ったのが、アメリカも結構いろんなとこ回ったけど、ちょくちょくで自然の、お、なんだろう、でかいじゃん、でかいけど繊細さがない、なんかすごいアメリカの文化の象徴じゃないけど、で日本ってすごいやっぱり ちっちゃいけど自然も詰まってて、その自然がすごい凝縮されてるから、なんか自然が繊細っていう表現があってるのか分かんないけど、なんかすごい見てて、
うん、
うん、なんかもう出来上がってるなっていうのがすごいあるな。
確かに本当なんかそれはすごいわかる。なんか表現するの難しいけど、アメリカとかやっぱりその土地が大きいと、なんかそのダイナミックさはなんかバーンっていうのですごいけど、日本はやっぱりそのなんだろう、なんか俳句とかでもあるようななんかあの、あれ、お菓子とか、なんかその日本麗しきみたいな、その古文で書かれたようななんかその細かい情景とか、なんかこれってどうやって読み取るんだろうっていう難しいのを連想させるような、なんかすごいやっぱり繊細なものがすごく、なんだろうね、なんか五感で読み取れるものが多いからなのかわからないけど、多分島国だからとかいろんな理由があるんだけど、だろうけど、すごいそこは違うなっていうふうにはやっぱなんか、あと、
なんか多分ね、文化を
自然の扱い方、
なんか俺文化を通して、日本の文化ってなんか全部わかんないけど、なんか意図みたいなのが通ってるなっていうすごい感覚があって、なんか食生活とかも違うし、なんかどこの国行ってもやっぱり日本帰ってきた時のなんだろうな、染みるっていう感覚って多分日本でしかないのかなっていう、なんか汁物飲んで染みるみたいな、なんか体に伝わってくる感じ、ね、わかる？
わかるわかる。かお味噌汁飲んでなんか出汁が効いてて、あ、美味しいみたいな、染みるわみたいな。
それこそなんか自然行ってなんか体に染み渡ってくる感じとか、なんか独特、すごいなんかそこのなんかね、まあ何かわかんないけど、全てが何かしらで共通つながってんだろうなっていうのはすごい感じた、去年いっぱい旅して。
確かに何かそれはあるかもね。でも私も海好きだからさ、海の場所にすごく行くんだけど、でも何か日本ってやっぱ島国だから海に囲まれてて、その海も豊かだけど、でも山も豊かで水も綺麗で、でそれで何かその全部に何か意味があるから、何か本当に何かどっかの南国の島国アイランド行く旅行に行くっていう時の気分と、日本国内でのなんかその感覚っていうのは
違うよね。
なんか違うね。
わかるわ。そう、なんか友達とかにもなんか早く日本出たいとかなんかすごい言われたのね。まあ俺も日本出たいし、まだいろいろ世界いっぱい見たいけど、なんか多分まだ俺も結構39都道府県 どう行ってないんだよね、どう行ってないんだけど都府県ぐらい行ってて、で多分まだ俺より行ってない場所が多いよっていう話をして、ですごいなんかまだ見えてない部分がいっぱいあって、すごい日本の角度的にも見え方変わるから、一回旅、日本の中で旅してみなってよく最近友達には言うけど、
うん、すごくいいと思う、うん、
四国とかめっちゃいい、ね、
あ、四国、四国は私まだ行ったことないんだよね、うん、いや四国どこ行った？
香川と高知。
香川と高知、何が、きりたんぽとかが有名？全然違うか、それは秋田か、
きりたんぽ秋田だね高知はカツオが有名で、香川はうどんが有名、うん、
あ、うどんだ、うどん、
うん、
香川とかさ、まあ、四国の方もサーフィンで行く人とかも結構多いしさ、
ああ多いよね、
ね、なんかそういうのでも行ってみたいなと思って、
うん、西が美味しい、
あ、本当、うん、いや日本はどこ行っても美味しい、うん、
美味しいね、
けどなんかね、うん、
独特だよ、なんかね、うん、
あ、本当、うん、うどんだったらさ、うどんにちょっと近しいけど、なんだっけ、あの、ほうとう？
うんうんうんうん、
ほうとう、あれって山梨だっけ、
山梨
だよね、うん、で山梨に昨日かな行ったんだけど、
あと、インスタのストーリーでほうとう乗ってて美味しそうだなと思って見てた
ほうとうめっちゃ美味しかった。しかもあれお肉とか入ってないの、野菜だけ
なんだけど、うん、野菜だけね、
かぼちゃのほうとうって、
いいな、
なんかああいうのもすごいね、なんか昔からある伝統的っていうか、まあ文化的にあるようなものだし、そういうのたくさんあるし、ね、日本もやっぱりなんか、うん、私たちは多分運が良くて、多分ちっちゃい時からとか、なんか若い時から外に結構出たからこそ、多分日本のそういう良さがより染み込んで分かったっていうのはあると思うけど、まあ、そういうなんか日本嫌だみたいな感じで言ってる人も多分出たら、みんな絶対いや日本めっちゃいいねってなると思う。
なんか安心しない？なんか、うん、もっとなんだろう、こんだけ安心できるし、こんだけコンテンツも豊かだから、なんかもっといろいろここでやりたいって思ったのは正直あるかな。
うん、確かにね。だからまあどこに行っても絶対その日本は日本での問題とか、
もちろんもちろん、
カナダはカナダとか、まあ、で全部なんかみんなどこでも問題はあるから、うん、まあ 100% はないから、まあ、そこのどこで一番自分が住みやすいっていうか、うん、まあ、やりやすいとか、
まさにそうだね、
ね、っていう場所見つけていろいろ活動できたら一番楽しそうだよね、うん、
なんかでも日本は戻ってくる場所な気がするんだよね、なんか何をしても結局戻ってきたくなる場所なんだろうなっていうのはすごい感じたね。
まあ、なんだかんだね、まあ、家族とかもまあ日本にいるし、
うん、そうね、
うんうん、トラはコロナが収まったらどっか次行こうかなって考えてるの？
いや今3年後ぐらいにあのポートランドとかアメリカかな、とりあえず西海岸のちょっと北の方行きたいなって思ってる。
へ、うん、そこでアーティストの活動とか、
そう、なんか知り合いが昆虫食の会社やってて、
昆虫？
そうだ、クエキャッツ、なんかあのコール、
あ
ーのやつをやってて、でそのメディアチームがあるから、そこに働きに出るのも楽しいかなとかって思ったりして。
ああ、それはこれからのね、あの代替フードって形で、
そうそう、
代替ミートの代わりになるものだから、
そうそうそ
う、トレンドっていうか、まあ、これからの世の中的にも必要なもんだから、
う
ん、
そうそう、あのプロテインシェイクとか作ってるのね、あの砕いてプロテインシェイクにしてとか、うんうん、あとバッファローウィングスの味のクエケツ作ったりとかしてる人がいて、そこでメディアやれたら面白いな。
そうそうしちゃうと
気持ち悪いよね、
気持ち悪いけど、
うん、食べたよバッファローウィングのやつ
味は、見た目が分かんなかったら味は美味しいの？
あのね、目つぶって食えば全然いける。
え、あのその形してないでしょ。
あ、それ、そのバッファローウィングスのやつはそのまま入ってる
そのまま入ってるな。
フリーズドライみたいな感じだから If you open your eyes、うん、なんか目開けて見て食べようとしたらもうそのままな感じだからいつちょっと気持ち悪いけど、
ちょっとそれ改善してくれたらあの食べてみたいなと思うけどな。
そうでもあのプロテインシェイクは結構そのままって感じだ、うん、あの何粉で入れて、
粉でしょ、だって
そうだから全然平気、う
ん、あそういうのだったら大丈夫、
うん、いや日本橋にコオロギラーメン食える場所あるよ。
あ、ほんと？
うん、
じゃあちょっと今度教えて、
一緒に行こうよ。
ちょっとうん、ちょっと今度じゃあ一緒に行こう。いいよいいよ、コオロギゲテモノみたいな。
でも結構若い、多分なっちゃんとかと同い年の人がやってるはず。
あ、ほんと？さすが、やっぱり若い世代からそういうコオロギとか代替フードのトレンドが来てますね、日本も。
そうですね、来てますね、
うん、
今ドンキとかで売ってるよ。
じゃあそういうところも行こう。
あ、行こう、
うん、OKOK。 いやちょっと今日はあれ、なんか日本のそういう話とか久しぶりにトラと、雑談できて楽しかったです。なんでまたなんだろうね、めちゃくちゃ緩いけど、なんかまたあれ面白いことあれいつもしてるからさ、またあのポッドキャストはゲストで遊びに来てください。
あ、もういつでも呼んでください。いつでも話します。
OK、 はい、ありがとうございました。また面白いコンテンツ上げてくるので、ポッドキャストの方も聞いといてください。はい、じゃあまた今度。ありがとうございます。
バイバイ。